耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅人です。では突然ですが問題です。次の文のどこが文法的に間違えか指摘しなさい。私が彼女を愛した理由は彼女は美人だ。はい、まあいきなり問題だったんですけど、まあ皆さん日本人ですからなんとなく感覚的にはわかると思います。あ、日本人じゃない方も聞いてるんでしたね。すいません。でもですね、これ文法的に指摘できる日本人って結構少ないんじゃないですかね。逆にこれは日本語を後から覚えた外国人の方ができるかもしれません。このようにですね、漢字の読み書きができる、日本語がなんとなく理解できる、日本語の応用ができるというね、日本人たくさんいますけども、文法的に文章を読み解く、つまり読解することができる日本人って意外と少なかったりするかもしれません。というわけでね、この読解能力があると文章自体をね、味わったりとか、文章自体考えたり、何よりもね、また自分で書くときにすごい助けになったりするんです。というわけで今回はですね、文章の書き方とか話し方というメッセージを発信する技術じゃなくて、まあ、文章を受け取る技術の読解力を解説した一冊をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日本実業出版社より出ております早越洋介著、読解力の基本、大切なのに誰も教えてくれない72のテクニックという本です。まずは著者のご紹介ですが、早越洋介さん、出版社勤務および大学でのティーチングアシスタントなどを経て、現在はライター、高校講師、日本文学研究者として活躍されているんだそうです。ちなみに高校の講師は国語の講師だそうですね。で、研究者としてですね、昭和初期の文学を中心に多数の論文を発表している文章のエキスパートの方で、そんな早越さんが書かれた今回の本ですが、テーマはこんな感じです。文章を読解することを解説する。はい、まあ、これどういうことかというとですね、まあ、書き方とか話し方というですね、まあ、メッセージを発信する側の技術じゃなくて、意外と少なかったメッセージを受け取る技術、まあ、つまり文章を読む技術を解説していきますよという本なんです。で、現在ヒット中の、ね、文章力の基本と同じシリーズで刊行されているこの日一さんの本なんですけども、早速内容を紹介していきましょう。まず本の第一章では日本語の基礎をおさらいしています。いや、基礎なんですけどもね、例えば、主語と述語、尊敬語と謙譲語、形態と状態、字の文と会話文。いや、知ってなきゃいけないんですけどね。まあ、主語と述語はいいでしょう。尊敬語と謙譲語も、うちのスタッフのゆとり以外は大丈夫だったんですけども、形態と状態、僕も何のこっちゃと思ったんですけどね、ピンときた方いるでしょうか。これはですね、何々です、何々ますというのが形態で、何々だ、何々であるというのが状態です。よくまあデスマス調、デアル調なんて言われますけども、同じ文章でね、混同しちゃうとめちゃくちゃになりますよね。これがね、まあ基礎として抑えられてます。で、2章はですね、正確に読むための裏技と題しまして、まあ指示語、句読点、熟語、そして文章を読みやすくするためのテクニックが紹介されてます。で、3章以降はですね、7章まであるんですが、まあ、いろんな媒体で使われている文章の、媒体ごとの読み方、新聞雑誌、報道、小説、学術書と論文、メール、説明書、法律文、契約書、まあ、などの多岐にわたる文章および文章の読み方のポイントとコツを伝授している本です。まあ、こんな感じでですね、媒体ごとの読み方とかって結構珍しいなと思うんですけども、何よりもですね、本を読む方、メッセージを受け取る側だけにクローズアップしているってのも珍しいなと思ったんです。著者の意図とはちょっと違うかもしれませんけども、読み取る技術っていうのをこうやってきちんと論理的に抑えることによって書く方もね、かなり上達すると僕は思うんですよ。で、あとね、もう一つのポイント、ここまで言ってね、聞いててすごい真面目な本なんだなと思ったと思うんですけど、結構ねユーモアが散りばめられてます。ぶっちゃけた話、面白いです。2つの意味で面白いです。学術的に興味深い、そして何よりもその文章ねえだろうっていう笑い、そういうのがいくつか書いてあります。まあ、ただ一応ね、分かりやすくてためになるっていう部分を、押しておこうと思います。なので、オープニングにも出しました、問題、私が彼女を愛した理由は彼女は美人だ この問題点をですね、ここから解説していこうと思うんですけども、これはこの本に載っていました、主語と述語の関係がおかしいというのが答えです。より詳しく言っていくと、まず主語と述語、まあ、中学校くらいで習ったと思うんですけども、国語学者の大野進教授によると、日本語の基本的な形は A は B であるか A は B するの2つしかないんだそうです。まあどんなに難解な文章でも突き詰めていくとこうなるよというお話で、まあ、A はの部分が主語で、B である B するというのが述語ですね。でそれを踏まえて例文をもう一回考えてみましょう。私が彼女を愛した理由は彼女は美人だ。なんかもやっとするんですけど、何が間違ってるんでしょうか。この場合はですね、述語、さっきの A は B するだったら、B に相当するのがね、まあ、美人だなんですけども、主語がですね彼女はなんですよ。だから彼女は美人だという後半の一文ですでに一文完成してるんです。ということはですよ、前の文は私が彼女を愛した理由は、ここまでね主語なんです。この理由、まあより詳しく言うと理由が主語になるんですけど、理由という主語に対応する述語がない。その理由って何なのっていう述語が、次なぜか一文完成した文が来ちゃって述語がない状態になってると、これが文法的な間違いなんです。なので、まあ文法的に正しくするとどうなるのか、ちょっと皆さん考えてみてください。でまあ、この主語と述語というのはですね、日本語主語を省略することはあります。彼女が好きなんだって書いてあったら、ああまあ僕がだろうなとか、昨日あいつと飯食ったよ、まあ、君がだろうなと思いますよね。で、この基礎がね、ちゃんと理解できてると、どんなに長い文章でも何が主語で何が述語かを把握していくと、きっちり内容が理解できると、なるほどと思いました。僕ナレーションする時とか結構こういうねテクニックを無意識に使ったんですけども、これより参考になりましたね。主語と述語、これから気をつけようと思います。で、ちなみに本の中ではね、この後発展という込み出しで解説が続くんですが、こんな感じです。発展1、これを正しい文章に直すには、私が彼女を愛した理由は彼女が美人だからだのようにすればいいわけです。発展2、例題に対して外見だけで愛するなんて間違いだ、そんなものは本当の愛じゃないと答えた人は例題そのものを誤読しています。例題は倫理的間違いではなく文法的間違いを聞いているのです。知っとるがな。発展にあたりでちょっとふざけるんですけどね、こんなのがですね、だいたい2ページに1つぐらいの割合で、一つじゃ済まないな、含まれております。まあ、他にも思わず笑ってしまう表現でね、まあ、読者を飽きさせない工夫なのかな、それとも本人が好きなのかな、というのが書かれているんですけども、例えばですね、これいいなと思ったのが謙譲語と尊敬語。まず尊敬語というのは、まあ、主語が相手や第三者で、相手をこう上げるイメージですよね。で謙譲語というのは主語が自分または自分側の人間で、自らを下げるイメージですよね。これについてしっかりした説明をした後に、分かりやすい例として、尊敬語は相手を座布団10枚の上に座らせて持ち上げるイメージ、謙譲語は自分が土下座することによって相手を相対的に高い位置に置くイメージです。分かりやすいんだけどそこまでしなくていいだろうというね、例が書かれています。ちなみに今回の本バシさんも読んだんですけど、僕とバシさんでですね、これ笑ったわっていう1位を決定しました。バシさんの1位はですね、はじめにの部分でしたね。真に日本語を読解するとはどういうことでしょう、皆さん日本語を理解してますかっていう問いかけの部分ですけども、何が面白いのかなと思ったら、バシさんが指さしたのがですね、この行の込み出しが変だと。込み出し見てみました。 Do you really understand Japanese?なんで英語なんだよそこでと、日本語の本なのでなんでいきなり英語持ってきたんだこの人はと、そういうねすごいひねった笑いが入ったんですね。ちなみに僕のね1位はですね、まあ、歴史小説の読み方についてのコラムなんですけども、本の92ページなのかな、時代背景を無視した歴史小説はあり得るかというねコラムで、時代背景を無視したね歴史小説がだいたい2ページ弱にわたって書かれてるんですけども、んその中に出てくるね信長のねセリフがひどいんです。俺はひなが銃をマシンガンみたいに使う手を思いついたぞ。三段構えにしておいて順番に撃てばいいんだ。これで馬に乗った山梨県民など恐るに足りん。まあ、いろいろ間違ってるんですけども、そして山梨県民がツボ入りました。当時山梨県ないしね。でも間違ってなさそうなんだけども、とんでもない時代錯誤です。 そんなね、ユーモアがふんだんに盛り込まれております。で、最後になるんですけどね、こちらの著者さん、なんでバシさんがこの本読んだかというと、バシさんの知り合いなんです。で、バシさんにね、結構その日本語の文章とかを普段教えてくれる方らしくてですね、その縁で今回この本読んでみて面白いから紹介しようという話になったんですけども、著者さんね、どんな人かってバシさんに聞いたらですね、国語力と文章センスに関しても本当逆立ちしても勝てる気がしないっていうふうに言ってました。で、僕も 2,3 個とインターネットで交わしたことあるんですけども、結構真面目な方に思えたんですけど、バシさんの話を聞いてるとなんかバシさんと同じ匂いがするので、普段バシさんの話が好きだっていう人はですね、この本の文章合うんじゃないでしょうか。かなりね、バシさん並みのストレートと斜め上を行く冗談をね、使い分ける人だと思います。で、今回そろそろ本まとめますけども、読み方の本というとですね、今まではその速読系の、本の中からいかに情報を拾うかとか、あとこういう風に情報を読み取るといい、こういう風に情報を整理するといいというね、そういうノウハウの本をご紹介してきましたけども、国語的な文章そのものの文法的な意味を読み取るというね、やや学術的なアプローチというのが新刊ラジオでは少なかったとか、ほとんどなかったんじゃないでしょうか。で、文章をどう読めばいいかというね、読解力が上がればね、おのずと書く力とかね、言う力というのも上がりますし、僕ナレーターとして言わせてもらえばですね、ナレーションする力もかなり上がると思います。というわけでですね、書類と格闘しているビジネスパーソンの方とかですね、あと官庁勤めで文章に気をつけなきゃいけない人とか、論文を書かなきゃいけない立場の人、あと個人的には、ビジネス書を書きたいと思っている人はですね、これ結構いい一冊なんじゃないでしょうか。そんなに堅苦しくありません。飽きさせないユーモアもたくさんあります。でも書いてある内容は非常に真面目なので、皆さんの参考にしてください。では書籍情報です。読解力の基本、大切なのに誰も教えてくれない72のテクニック、早越洋介著、日本実業出版社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ね、読解力ってことであんまりね、なかったっていうか紹介してこなかったタイプの本だったんですけども、バシさん経由でですね、著者さんとの会話をね、少し聞いたんですけども、この文章すごいなって思ったんですよ。バナナの皮を剥いて食べる、よく聞くね、文章だと思うんですけど、でもこれね、文法的に考えると皮食べてるんですよね。そう、バナナの身の部分がどこにも出てこない。バナナの皮を剥いて食べる、皮食べてるわ確かにと思ったんですけども、こんなことに気づくですね、早越さん、すごい頭いいんですけども、あえて言わせてもらいます、アホやなと。いやー、一回お会いしたいですね。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、行列のできるラーメン屋をあまり信用していない男、石橋優です。よろしくお願いします。
行列に並ぶだけの価値があるかって思ったりしますからね、
はい、うまいとは限らないというか、自分の好みに合うとは限らないですから、
ね、なるほど、ブレない男。
そうですね、情報に踊らされてはいけませんということで、
はい、
本日紹介したいオーディオブック、こちらです。
不透明な時代を見抜く統計思考力、こちらの本、オーディオブックになったんですね。
はい、なりましたね。
はい、統計思考力ということで、はい、今いろんなニュースとかで、統計によるとこれこれこういう結果が得られます的なあるじゃないですか。
ありますね。
統計によると若者はどうやら読書離れをしているようですとか、
ね。はいはいはいはい。
でもそのデータって本当かなっていう。
ありますよね、そう思うこと。
そう、だから数字に強くなりましょうっていう本でもあるんです。
はいはいはい。
で、統計思考力と言っていますけども、例えばさっきも今ちょろっと言いましたけど、読書離れというデータをもらった時に、
はい、
若者の読書離れのそのデータってどういうものよと。
はい。どっから引っ張り出してそれをね、提示してるのかってことですね。
そうそうそう、割合で見たら実はそうでもなかったりとか、多分今の読書離れでありえるのは、
はい、
若者 の, その借りてる本の数が、昔だったら全国で何万冊だったのが、今はその あの全国で 何万冊って昔よりちょっと減ってると、うんうん、これは有識時代だっていうけども、はい、1人当たりで見てみたら実は増えてるとかね。
ああ、ありますよね。はいはいはいはい、はい、結構そういう風に情報っていうのは裏を見たり、あのその下にあるデータっていうのをちゃんと見ないと騙されちゃったりとか勘違いしちゃいますよってことですよね。
そうですね、はい、さらに言うならですね、これはまあのちゃんと著者の、ね、上永さん自身が言ってるんですけども、うん、数字に強い人は年収が上がる、
ほう
っていうデータもあるらしいですよ。
あるんですね。それはさ、本当なのかどうなのかっていうのは、
はい、まあ皆さん聞いてほしいですし、はい、まあそういうこと言ったらなんかこのオーディオブック聞かざるを得ないかなと思って、
はい、
珍しく卑屈な出し方をしてみました。
はい、ずるいですね。というわけで、本日紹介した不透明な時代を見抜く統計思考力はオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEB と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。でもたまに並んでるラーメン屋はやっぱうまいわってとこあるんだよね。
まだそこ引っ張るんだ。うん。